Piano's cool.
QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz、 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。QRL 第376回、7月11日の放送でございますけれども、今週もですね、先週に引き続きましてラジオライフさんのペディションアネックスの現場からお送りしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ね、またあの公開番組のようにですね、拍手がですね非常にいい感じでございますけどもね。今日はですねゲストの方をですねお招きしておりますが、まずは、それでは、
はい、私、ラジオライフ編集部の関口と言います。はい、ラジオライフのクラブコールは JJ1YQF です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、そして、
はい、ラジオライフで連載をさせていただいておりますスチームパンカーしのぶえ奏者の久保優斗と申します。どうぞよろしくお願いします。
はい、なかなかですね番組ではですねあの YL さんというのはね全然来ないんですよ。
あ、そうなんですね。珍しいんですね。
無線大嫌いな YL はねよく来るんですけど、もうね彼女も長いんですけどね、いまだに無線は嫌いと言い続けてるんですけどね。
なんということでしょう。はい、あの、ね、楽しいのに。
はい、で今日はですねまずはこのラジオライフのこのペディション、はいはいはい、こちらをちょっとざっくりとご紹介していただきたいと思います。
そうですね、はい、ラジオライフって、はい、実は創刊が1980年なんです。
はい、
もうもちろんね大御所の本よりもね、はい、圧倒的に若いんですけど、うん、それでもかれこれ40年近くやってるんですけど、1980年に創刊して81年から2年ぐらいからペディションという形で各地で受信をしようっていう企画が始まったんですね。はい、編集部員なりライターさんたちがですね、全国の山を回ってそこで、まあ、各地の業務無線を受信してたんですけど、うん、そのうちそこに読者さんが集まってくるようにな ったんです
よ。なるほど。
うん、で実はローカルで何々警察の周波数はこれだよとか、うん、所轄系がこれだよとか、うん、いろいろ教えてもらってくるうちにこういう皆さん読者が集まってやるイベントになったんですね。
なるほど。まあ、なかなかそういうところからスタートしてどんどん濃くなっていったということでしょうかね。
まあ、いわゆる昔、はい、今風でいうオフ会をもう流行ってたと思うんですよね。読者のオフ会ですね。
なるほど。はい、それで、もう一方はコウさん、ね、はい、まずちょっと自己紹介とか、ね、お願いしたいんですか。
はい、はい、先ほどスチームパンカーしのぶえ奏者ということでね、はい、うん、はい、自己紹介させていただいたんですけれども、はいはいはい、まあ、スチームパンカーってまず何ぞやっていうことなんですけれども、はいはい、あのスチームパンカーっていうのはあのスチームパンクが大好きな人のことをスチームパンカーもしくはスチームパンクスっていうふうに、はい、言うんですけれども、はい、まあ、スチームパンクのスチームっていうのはあの蒸気機関車の、はいはい、あの蒸気、そう、あの出向出向のあのアイロンのスチームと同じあの蒸気です、はいはいはい、にあのパンクっていうのが、うん、くっついてるんですけど、じゃないんですよ。音楽じゃなくて SF のジャンルの一種の言葉なんですね。産業革命の時代、あの蒸気機関車とかいろいろあるじゃないですか。あの産業革命の時代のその蒸気機関で動く何かっていうの、それをまああの原動力にしたものがそのままあの現代までそのテクノロジーが続いてったらどうなるんだろうということで、例えばパソコンも蒸気機関で動いたりとか、そうですね、そういうのちょっと例えばなんかイメージしやすいのは海底2万マイルですとか、あと天空の城ラピュタ、あのゴーグルなんかもねパズがつけてて、この私今スチームパンクファッションをしてるんですけど、はい、このゴーグルも自作なんですけど、はい、そういう、
あ
の、そうなんですよ、自分で作ったゴーグルなんですね。で、まあ、産業革命の時代なので、あの日本でいうと明治とか大正とかあの時代になるんですね。なのであの袴とかあのハイカラさんのファッションと、そうそうそうです、そうです、そうです、ね、とかと、あの産業革命の時代のその和洋折衷ですね、あのコルセットをこう組み合わせて、うん、 表現をしてます。でスチームパンカー忍び奏者のじゃあスチームパンカーの部分は OK ですね。で、はいはい、忍び奏者っていうところなんですけどまた忍びっていうのはあの日本のあの伝統楽器なんですよね。あのお祭りなんかでピーヒョロピーヒョロ聞こえてくる音があるじゃないですか。あれが忍笛なんですよね。
お祭り重要ですよね、は
い、そうなんですよ、ね、あれだけでねもう太鼓だけじゃなくて、うん、あの高音が入ることによってエッセンスがね、うん、また散りばめられるんですけれども、うんうんはい、その忍笛を使ってスチームパンクファッションをした格好で忍笛を演奏するっていうスチームパンクの世界とその忍笛を融合させるっていう、うん、活動をしております。
なるほど、はい、難しい。
そうなんですよ。なんかもう、はい、もう見た目からしてなんだこの人はっていう感じなんですけれども、ね、はい、はいはい、スチームパンクも忍笛も、まあ、あの私がこう融合させて私のどっちも好きなので、うん、融合させてそれを皆さんにお伝えしようっていうね、まあ、伝道師的な感じで、はい、活動をしてます。はい、はい、
でそういった方がこのラジオライフさんの、ね、はい、ペディションとかに参加されてる、はい、またあの無線の方もね、はい、やられてるということで、はい、それがまたそのどういうつながりに。
そうなんです、はい、それが、ま、あの無線との出会いっていうのが、はい、あのに、おととしですねラジオライフの、記事にちょっと、モデルとしてこう載せさせていただいた時があって、はい、その時に初めてあのラジオライフの紹介動画あの雑誌、冊子の紹介動画をさせていただいた時に無線ってこういうのがあるんだよっていう風にいろいろ出してくださったんですね、うん、でなんかカラフルでちっちゃくて可愛い無線機もあったりとかあの黒くてごっつい大きなものもあったりとか、はい、こんないろいろ種類があるんだ面白そうだなっていうのが思ったのが最初のきっかけです。でその後あのラジオライフ自分が載ってるのをいただくじゃないですか、はい、でパラパラと読んでいます、うん、で最後の方に松田桃香さんで YL さんが、はいはい、の連載をされてたページがあって そ,、ねはいはい、そこで、うん、今度文京区のシビックセンターで無線アマチュア無線 の, あのイベントがあるので、はい、よかったら来てくださいっていう告知があってえちょっと運用してる姿見たいなって思ってそこで初めて文京区の
あ行かれたんですか、
はい、行ったんですよ、うん、そこで松田桃香さんがもう華麗なオペレートをされてて、はい、なんだこれはラジオ番組なのかみたいなすごいなんか憧れちゃいましてでねあのすごい不思議だったんですよ。いろんな方とつながってるけどえこれ全員知り合いな感じでもないし、はい、不思議っていう感じでえどういう世界なんだろうって思ったのがきっかけで どんどんのめり込んでいった感じです、はいはい、
なかなかね、はい、そういう無線にこう興味がやっぱりどうしても向くっていうのがねいいですよね、
はいはい、そうなんですで、うん、そこがきっかけであじゃあちょっと無線に興味があるなら、うん、ちょっと今度フリーラーの本を作るから、はい、ちょっとモデルやってみないっていうふうに声をかけていただいて、はい、で松田桃香さんと一緒にこうモデルをさせていただいた時に初めてフリーラーを運用したんですよね。であフリーラー免許持ってなくてもこうやっていろんな人とつながれるんだ面白そうって免許を取ってでその時はフリーラーの時はあんまりやっぱりまだ人が少なかったんですよ。でも桃香さんがその場で運用されてた時はもうすごいあのいっぱいいろんな人からあの呼びかけられててあじゃあ免許取ったらもっといろんな人とおしゃべりできるんじゃないかっていうことで、うん、
なるほど、
はい、あじゃあ免許取っちゃおうかなっていう
あもうその場であ
そうですね、はい、そこでちょっと免許取ってみようかなっていう感じ で,、はい、でそこであのファームフェアとかも参加してさらにあの無線の魅力も感じて、うん、で、ちょうどですね、去年の1月に、松田桃香さんが引退をされるということで、はい、じゃあちょっと連載やってみないっていうふうに言っていただいたのをきっかけに免許を取り、
なるほど、
4アマをなんとかギリギリ で, す、ね、です本当ギリギリだったんですけどねあの午前中と午後と2回試験があるじゃないですか。
あります、ね、
午前中あと1問のところで落ちちゃったんですよ。
バラしちゃった。
まあ、あの紙面にも書いたのでね、そう、それで、ね、ちょっと、これちょっと午後もう一回頑張ろうってしてやったらなんとか受かったっていう、ちょっとギリギリでヒヤヒヤしたんですけど、はい、本当に。 でそこから、ラジオライフの連載がスタートしたということで、うん、で感慨深いのがですね、はい、その一番最初の文京区シビックセンターで、はいはい、宇佐田桃花さんがアイボールもしてくださったんですよ。で QSL カードに素敵な YL さんになってねっていう風に書いてくださったんですよ。で今実際自分が YL になってこのね、ラジオに出させていただいてるっていうのがすごくなんか感動しています、
は
い、
まあね、前回のペディションアネックス話でね、はい、開催なんですけど その時にも運用されてましたよね、
はいはい、見学ね、はい、させていただいて、はいはい、そう話の QRL さんのねスタジオも拝見させていただいて、はい、すごいしっかりしたスタジオで、はい、びっくりと思って、はい、細田さん の, 昨年のゲストの会もアーカイブで、はい、配信させていただいたんですけど、すごいなんか専門知識もいろいろ盛り込まれてて面白いラジオだなって思ってたので、はい、こうやってね、お邪魔したいなって思ってたところを、はい、今回お呼びいただいて、はい、どうもありがとうございます。すごい嬉しいです。
先日、まあ、前回ペディションの時に実際運用こうされてて、はい、かなり多くの方に、ね、呼ばれてたと思うんですけど、
おかげさまで、はいね、もうその、まあ、ペディションの前に運用させていただいたんですけども、はい、ペディションにもう参加される方 もう続々と集まってくださってて、はい、で実はもう目の前で今ちょっと一緒に運用してますみたいな話をしてて、あ、こんな近くにと思ってちょっと嬉しかったですね、
はい、まあね、アマチュア無線はYLさんが本当にいなくてですね、はい、やはりYLさんとか若い方が ね、
そうですね、
どんどん増えてくるといいんですけど ね、
で も、 ね、はい、本当にやっぱりきっかけっていうのが大事だなって思って、うん、私の場合は本当に松田桃花さんのね、こうイベントに見に行って、そこで魅力を感じたので、うん、
なるほど、
やっぱり運用してる姿をまず見た、うん、見れるきっかけとかっていうのがあるといいなって思いますね。
まあね、そういったものでこうお感じになる方もいればね、うん、全く興味示さない人もいるので、ね、これは不思議でしょうがないんですけどね、はい、まあ、その辺のところはまた後半でですね、いろいろとお聞きしたいと思います、
はいはい、
よろしくお願いします。ありがとうございました、
はい、よろしくお願いします。
はい、それではこの辺で楽曲をですねご紹介したいと思いますが、今日はですねゲストの郷ゆとさんの、ね、
はい、
方からお願いしたいと思います。ご紹介いただきたいと思います。
はい、はい、私は、いろんなバンドにも参加しているんですけれども、はい、その中のエスノエレクトロバンドケーブゲイズワールドというバンドがあるんですけれども、うん、はい、はい、その、民族楽器と、まあ、こうDJ サウンドの融合をしたものになっております。これ先日6月の7、8、9で、はい、フランスで映像もさせていただいて、はいはいはい、そちらの方から、はい、ケーブゲイズワールドより、はい、ホタルの光のリミックスを、
はい
はい、お聞きいただきたいと思います。
はい、早速お送りしたいと思います。
はい、
もっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは、ね、後半お送りしたいと思いますけれども、関口さんの方で、ね、はい、お伺いしたいんですけど、
はい、どうぞ。はい、
このペディションなんですけど、はい、いつも大体こんな感じでやられてる、
本来ペディションってさっきもちょっとね、はい、話したんですけど、もともとは、本当にペディションで、うん、受診するために全国の山のとかに登って、はい、最高富士山頂まで行ったんですよ。
富士山頂、
そこで受診をして、うん、受診するために登ったんですけどであとは各地のその要は、まあ、ざっくばらに言っちゃうと、警察無線が未判明だった周波数を探しに行くために各地の山にライターさんが行ってたんですよ、そしてそのうちじゃあ来月はどこどこの山行くよとかいう話をしているうちに、まあ、山って言ってもそんなにね山頂ではなく比較的小高い山だったんで、うん、みんな来れたんですよね、そしたらみんながわらわら集まりだしちゃったんですよ。それでじゃあみんなじゃあ読者の会としてペディションっていうのをやろうっていうのは多分82年ぐらいからかな、それからずっと毎年毎月毎月始めてたんですよね。ほんで、まあ、最初は地元の周波数情報を持ってる方がわっと集まってきたんですよ。何々所の無線周波数これだよとか、いやいやこれが聞けるんだよとか、どこどこにねラジオの中継所あるんですよとか、そういう話してたんですけど、そのうちラジオ局ってラジオライフなんですけど、ラジオだけ扱ってなくて無線も扱ってるんですけど、無線を使ってる働く人たちの本だったんですよね、まあ、要は警察官とか消防士とかパイロットとか、そういう人たちが大好きな人がいるんで、まあ、今日会場にもああいうちょっとねコスプレしてる方がいますけど
すごい本格的、ああ
いうそのいつの間にかに警察マニアが集まる場になってきちゃったんですよ。
本職の方じゃないでしょ。
そうそうね、ああいう 軍隊マニアの方だと思うんですけど、そのうち警察マニアの方が結構当時集まってくるんですよ、今みたいにそういう警察マニアが集まる場所とかないんですよね。でみんなこう個人個人で楽しんでる人たちが集まるようになってきたんですけど、でもほら山とか丘の上だから一般の人がいっぱいいるわけですよ。
まあそうですね。
そこでいろんな各県警から警察が集まってくるんですよで駐車場には覆面パトカーがいるんですよ。
なるほど大事件かな、
まあ、今はダメですけど、はい、昔ちょっと興奮しちゃって、うん、赤いのくるくる回しちゃったりとか、そこでみんなで競い合っちゃうんですよね。でこれはさすがにまずいとなってきちゃって、で要はどっかの会場を借りるようになったのがやっぱり大きく変わったところですね。さすがにちょっとやり続けることがもうゲリラ的にやってたんです、全て公園とかその山頂とかでやった、それもダメだろうと、さすがにこうなっちゃったら、それで、こういう会議室とかを借りてやるようになったんですよね、
まあね、こうその頃結構若い方がね、はい、やっぱりそういう方に走ってですね、はい、多分そういう人たちはずっとそのままこうね、はい、読者で続けていて、
はい、
だんだんまあ落ち着いてきたかなという、そんなイメージ
ですか。落ち着きないですね。
まあ今も
年齢関係なかった。
チャンスがあればやると
。ラジオ局の面白いところって、はい、1980年代に20歳だった人がまだ読者続けてもらってるんですよ。だ今60歳ぐらい。
そうでしょうね。はい、
でも中身変わってないですよね。
永遠の少年の心。ま
あ、前回出てた細田さんみたいな人、はい、ああいう人がずっと大人になってっちゃってるんです。で読者さんやってるんです。
なるほど。
で面白いのが、当時、10代の子たちも読んでて電気少年だった、ラジオ少年だった子たちが、はい、やっぱり各メーカーさんに就職するんですよ。でメーカーに就職して電気少年として一生懸命勤め上げて、技術者としてやってるんですね、放送局から行って、そうすると電話かかってくるんですよ、ラジオ局さんでしょうね、ちょっと〇〇について教えてあげますよ、言える範囲で要は今会社の中で秘密を知ってる世代にいるんですよね。
スパイだ。
そう、
いやスパイだ。スパイじゃない
人、秘密を知ってる役職についてるんですよ。
なるほど。数年目ですからね。
あそこの〇〇の〇〇はうちが作ってて、こういう声ができるんだよ、
なるほど、
ここまでねっていうのは教えてくれたりとか。面白いですよね。読者の皆さんと一緒にも40年間続けてきてるん で、はい、でそこにまた若い人も入ってきてくれるし、若干ながら女性読者もいるんですよ。
あ、なるほど。
そういう意味では新しい方も入ってきてくれてるんで、はい、読者 と、じゃあでも読者さんって昔ってネットもない時って全然つながることができないんで、ペティションって言って全国各地を、48件ありますよね、はい、で北海道だけ2エリアに分けたんですけど、大体4年間で各県に回るような形でペティションっていうのを案件してたんですよ、やっぱ多い時は500人ぐらい来てたよね、東京とかでやると ね多かったよね、関西で300人から400来るよね。意外と多いのが静岡あたりがやっぱりツイリアって結構人多くて、2とか3あたりになるとやっぱり300から400来ますよね、
今でこそツイッターとかで呼びかけられますけど、当時は
全部紙面、
あ、ね、紙面でね、
2ヶ月前のが出るんだよね、あれみんな楽しみだったでしょ、
お知らせがね、
なんだ次来んのかよとかね、ここかよとかって、で県庁所在地であえてやらないんですよ、
なるほど、
ちょっとねハードル上げてあげて、ちょっとなんとか村とか、ちょっと離れたとこでわざとやると、
行きにくい
ところ、そう、行きにくいところをやっぱ来るね、
今日もめっちゃダンジョンみたいで分かりにくかった、
心配しないんだけど、入ってから分かんないっす
ね、メガジビル最高だと、
あえてこうねちょっと試練を読者さんに与えてもやっぱ来るんですよ、
すごい、こんないっぱい集まっていただいて、
あと地方だとね比較的ハメ外せるんですよ、県庁所在地ってやっぱいろんな人が見てるんで、
や
るとい
い
んですけど、ちょっと外れていくと比較的自由にできるんで、そうなんですよ、それでやっぱりね、ずっと続けてきて、なかなかね、やっぱペティションもそういうオフ会だったんですけど、ネットでつながるようになってきちゃうと、なかなかこういう場に来なくなっちゃうと、まあめんどくさいやって方も結構増えちゃったんで、回数減らしちゃって、まあ今お休みというか、まあ実はやめちゃった状態だよね、ね、残念なんだけどね、
まあ、来られてる方はもうほとんど
前からもうこれ必須のマニアですよ筋金
入りね、本当に本当に
ってかもう手に負えないマニア
ですからね、あらゆる難関をくぐり抜けてきてたどり着いてきた、ね、あのお子さんもね、来ていらして、ね、すごいすごい親子で来てくださって、
一番古いペディションってどこ来ました、80年代から来てる人っています、あ、いますね、
わお、
どこ来ました、
87年の5月に三重県の津で開催されたペディションに行ってます、
そんなことまで覚えてきた、87年4月の津と覚えてるんですよ、すごい、ローカルだもんね、そのね、
そう
だ
もんね、
僕も覚えちゃうんですよ、彼がどこにいるかとか、
毎回も参加され
てる、ね、そうそう、常連さんになると顔も覚えちゃうし、そう
ね、ね、
そう、やっぱすごいですね、やっぱ来てくれてる方がいて、今日だって三重から来たわけでしょ、
すごい、
すごい
ですね、三重よりも遠いよって方いらっしゃいますか、あ、恥ずかしがり屋、
はい、和歌山県です、
あ、すごい、すごい、
和歌山からもいるんですよ、
へ、
彼も常連ですよ ね、いや、東日本は東多いよね、西はもちろん常連だけど東も結構来てるもんね、福島まで行っちゃうんですよ、
すごい
ね、え、和歌山着いてから遠いんだよね、
そう、
和歌山まで近いんですよ、東京から新大阪から3時間か1時間かかるけど、和歌山から先は遠いけど来てくれるんですよ、
やっぱりね、
愛ですよ、
素晴らしいですよね、
もう皆さんにまたね会いたいというのもあるかもしれない、
結構あの要はそのペティション参加者同士で友達になるとかで、また無線と同じで年齢関係なくお付き合いできるんですよ、無線もそうじゃないですか、
はいはい、
ね、若い子でも、ね、年配の方でも趣味が同じなんで、すぐ話できますけ ど、やっぱここも同じ趣味の持ち主が集まってるんで、比較的スッと入っていけるんです
よ、なるほど、それが一番いいですよね、
はい、ただ濃いですよ、ね、濃いですから最終的に割れちゃうんですよ違うとか
究極はね、
無線もそうですからね、
そう、
バンドがちょっとバンドが違うと
思っちゃ
って
ね、それありますね、
ありますよね、モードが違うとはね、
モード違いますからね、はい、なるほど、
そう、
なかなか奥が深いということですね、
はい、
すごい、でも私も、はい、あのスチームパンカシノブエ奏者で普段はライブとかをしてるんですけど、はいはい、ライブに来てくれる方ってやっぱり音楽が大好きな人じゃないと、ね、まずライブハウスに足を運ばなかったりとか、あと、ね、はい、私あの、和太鼓アイドルっていうのもやってるんですけど、
和太鼓アイドル、
アイド ルとしても頑張ってますみたいな、こんな感じでね、あのアイドルでキャピーみたいな感じでもやってるんですけど、スイッチが入るんですけど、はい、そのねアイドル好きの人じゃないと来なかったりとか、うん、でもあのこういう無線でつながる方って、うん、あの山が好きだったりとか、はい、釣りが好きだったりとかサイクリングが好きだったりとかっていう、うん、まあ、全然私の守備範囲じゃない、あのそうやったことがないような、うん、あの趣味の方ともこうつながれるのがすごいなんか面白いなって思って、うん、その点魅力を感じますね、はい、やっぱり、はい、
まあね、いろんなジャンルの人がいますからね、
はい、
無線にしてもね、
やっぱりね、本当にいろいろな方がね、老若男女、うん、
まあね、この今のねこのスチーム、パンカーでしょうかね、
はい、スチームパンカー、
これがねちょっと今一つ想像、やっぱりイメージがどうしてもできないんですけど、なんかありますか。
そうですね、はい、なんか本も出てまして、はい、あのスチームパンカーズジャパン完全装備読本って、あのこのスチームパンクのファッションブックがあるんですけど、はい、これ、マイナビ出版さんから出てるんですけど、はい、この中に、まあ、私もモデルとして載せさせていただいてて、はい、まあ、こんな感じで、はい、今と全然雰囲気違うんですけど、はい、ちょっと和装スチームパンクだったり、
洋館かなんか、
なんかそうです、洋館、こちらはね、あの横浜の、どこだったかな、誰かのお家だったところとか、なんかこう100円ショップで買えるようなものでこうランタンを作ったりとか、こう
すごい工作好きなんだよ、ね、
そうなんですよ、うん、工作とかもやってて、はい、そんな感じでですね、はい、いろいろと、まあ、じゃあ最後
告
知をさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、私ですね、ライブでの活動もやってまして、うん、7月21日高円寺の和楽器バー龍宮っていう、はい、和楽器が置いてあるバーがあるんですけれども、そちらの方でライブ出演する予定です。7月21日日曜日です。それから7月24日水曜日、はい、六本木毛布にてちょっと新しい何かとして出演を予定しております、その他詳しくはツイッター、フェイスブックにて、アカウントアットマーククオカードと同じ綴りの QUO2W をつけていただいて、アンダーバーユと QUOW アンダーバー YUTO で、検索していただければと思います。こちらの方で告知しております。
紅、はい、の桜だよね。
そうなんです。
紅の桜でクオって読むんで、はい、多分それで検索するとすぐ出
る。そうですね、はい、日本語 ですとそうですね、紅桜ひらがなでユートですね、はい、はい、よろしくお願いします。
はい、ではね、この7月21日と7月24日ということですね、はいはい、お時間のある方はぜひ、ご来場いただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします、
はいはい、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、ということでございましてですね、2週に分けて、ペディションアネックスの方の会場からお送りいたしましたけども、伊藤さんはどうでしょう。
はい、はい、こうやって公開収録ということでね、はい、うん、皆さんの空気感を感じつつ、はい、こうやってラジオに出演させていただけて、はい、とても嬉しく思います、はい、ありがとうございました、はい、
またねライブの方もね21と24日ですね、
はい、そうですね、はい、
ぜひ皆さんで来ていただきたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします、はい、
関口さんどうでしょう。
はい、ラジオライフはね毎月25日発売なんでね、
今も25日ですね、
そうですね、はい、よろしくお願いします。
はいはい、
連載もしてますのでよろしくお願いします。
はい、というわけでございまして、ペディションアネックス親父ビルからですね、はい、お送りいたしました。2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz 出力 20W で西東京市よりお送りしております。
この後はラジバタ2 VR 続けて聞いてね。